今日いただきます神の御言葉はネヘミヤ記8章の10節の御言葉になります。私たちがよく知る御言葉です。短い御言葉ですので皆さんで声を合わせて読んでいきたいと思います。 1-3 主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。アーメン。今日はこのところからそのままです。主を喜ぶことは力ですというテーマで主に恵みを分かち合っていきたいと思います。私たちは急ぐということに慣れています。そうじゃないですか。なんかわからないけれどいつも急いでいます。もし急ぐということは悪いことですかと聞かれたら皆さんはどう答えられるでしょうか。急ぐことは悪いことですか、どうですか。私個人も急ぐこと自体が悪いとは思わない、思ってはいないです。でも急ぐことが当たり前の生活には弊害があると思っています。それは神様に意識が向かないということです。私たちが急いでいるとき、その時その瞬間は私たちの意識は神様の御声には向いていないということです。私自身が非常に急ぐ人だったのでよくわかります。急いでいる人は人の2倍3倍生きているように思っています。人の2倍3倍働いていると思っています。でも実はその時その瞬間を生きてはいないんですよ。急いでいる人の意識は常に次のことを考えています。次にしなければならないこと、次に心に浮かぶこと、それらのことに心が向いているので実は人の2倍3倍動いたり働いたりしているようで今というこの時間を台無しにしているんです。当然神様にも神様の御心にも心を向ける暇がない。そのような生活、そのような性格は時間を台無しにしているだけではなくて人生をも台無しにしているということを知る必要があると思います。急ぐことにはもう一つの弊害があると思います。それは喜びを体験し損なっているということです。なぜ私たちには喜びがないんでしょうか。いや私には喜びいっぱいあります、喜びに今満たされていますという方がおられたら今日のメッセージは適用されないかもしれないけれど、なぜ私たちには喜びがないんでしょうか。なぜ私たちは喜べないんでしょうか。パウロは何度も何度も聖書の御言葉を通して語っています。いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。パウロが獄の中で大事な大事な言葉を書き記した多くの言葉の中に喜びなさいという言葉があります。それなのになぜこんなにも喜ぶことが難しいんでしょうか。皆さんそうではないですか。喜ぶことそんなに難しいと思わないですけど、ある人は言います、喜ぶことが難しいのではないんです、喜べることが少ないんですと言われる方もいらっしゃるでしょう。この言葉は本当でしょうか。私が喜べないんじゃないんです、私の環境や状況の中には喜べることがないんですよ、少ないんですよ、だから私は喜べないんですよ。この言葉は本当でしょうか。神様を知らない人たちはこの言葉に同意するでしょう。その通りです、もっともです、そのように言うでしょう。でも神様を信じている私たちは言います、それは間違っています。パウロは言いました。いつも主にあって喜びなさい。主にあって喜ぶってどういうことなんですか。 もちろん神様が私たちのためにしてくださった御業を覚えて喜びます。感謝します。神様を賛美します。主にあって喜ぶというのはそういう意味です。でももう一つは他の人々と一緒になって喜びなさいという意味です。それが主にあってということの意味ですよ。私たちが喜べない理由の多くはここにあります。急いでいると神様に心を向けることができないとメッセージしました。神様に心を向けられないのに他の人に心を向けられるはずがないんじゃないですか。自分のことしか考えられない、自分がしなければならないことしか関心がないというなら、私たちの内にある喜びはいとも簡単に奪われていきます。主にあって喜ぶということは他の人と一緒に喜ぶということです。だから聖書は言っています。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいって。この言葉を軽んじてはいけない。私たちの周りには喜んでいる人がたくさんいます。その喜びを見て自分も喜べるものになりたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。よく言われることです。泣いている人と共に泣くことはできます。でも喜んでいる人と共に喜ぶことは難しい。なぜですか？妬むからです。嫉妬があるからです。羨ましいからです。だから喜んでいる人と一緒によかったねと心から言ってあげることができない。なんと恥ずかしい、なんとなんと小さな。だから聖書は言っています。喜んでいる人たちと共に喜びなさい。それが主にあってということの意味です。時には旅に出るのもいいと思いますよ。神様の大いなる自然の中に喜びを見出します。また誰にも気づかれないような小さな小さな喜びもあるでしょう。急ぐ生き方をやめて周りを見渡すと、実に私たちは神様の大きな大きな喜びの中に生かされているということに気づくと思います。急ぐということは環境や状況が生み出すものではありません。自分で決めた生き方です。私たちは自分で急ぐという生き方を選んでいるんです。例えば仕事がたくさんあって急がなければならない、この仕事にはリミットがある、期限がある、だから急いでこの仕事をしなければならないんですということと、急ぐ生き方を選択するということとは意味が違います。私は急ぐ生き方を選ばないので、この仕事期限あります、急ぎません、期限関係ありません、私のペースで私のやり方でやりますと言っているわけではありません。決められた期限は守らなくてはなりません。約束は守らなければなりません。やらなければならないことがたくさんあるということと、急ぐ生き方とは意味が違います。足を止めて周りを見渡せないほど急がなければならないことはないと思います。まして神様に心を向ける暇がないほど急がなければならないことなどこの人生にはないと思っています。神様に心を向けることよりも急ぐ人生を選ぶということは、私たちの人生から喜びが奪われてもいいですよと言っていることと同じだということを知っていただきたいと思います。話を戻します。私たちの人生は良いものです。 なぜなら神様が良いお方だからです。もちろんうまくいくことばかりではないでしょう。涙を流す時もあるし、転ぶこともあるし、失敗をすることもあるでしょう。でもどんなに良い時でも悪い時でも、私たちにはあらゆる可能性があるということを知っていただきたいと思います。どんな失敗をしても、どんな過ちを犯しても、またどんなに成功したとしても、あらゆることの中に可能性があります。なぜならば主が可能性に満ちておられるお方だからですよ。じゃあその可能性はどのようにして実を結んでいくことができるんでしょうか。それは私たちの選択によって始まります。ある時にはそれを自由意志とも言います。私たちに与えられている自由に選択することのできる意志によって、私たちが何を選択するかによって、あらゆる可能性は広がっていきます。その一つに喜ぶという選択があります。聖書が語っているように、いつも喜んでいなさいというのはおすすめではありません。これは命令です。喜んだ方がいいんじゃないですか、もうちょっと喜んだ方がいいんじゃないですか、というような次元の話ではありません。喜びなさいという命令です。これは例えば、気が向いたから神様の言葉に従います、アーメンします、今はちょっとその気じゃないからノーメンします、この御言葉は大好きだから従います、この御言葉はちょっと私の考えに合わないから従いません、ということはクリスチャンにとってありえないことです。考えられないことです。またしてはいけないことです。それと同じぐらい、今私は喜べる気分だからとか、いや喜べない気分だからということは、御言葉に従える気分だから、いや御言葉に従えない気分だからと言っていることと全く同じことです。喜びなさいということは神様の命令です。これは喜べるか喜べないかということではなくて、神様の御言葉に従うか従わないかという選択の話です。だからこそ私たちは喜ぶための訓練が必要なんですよ。喜ぶ練習が必要です。喜びとは何かということを学ぶ必要があります。神様は全人類が救われることを願っておられます。これは神様の御心です。それを疑うクリスチャンは一人もいないと思います。全人類が救われることは神様の御心です、御旨です、アーメンと全ての人は言うでしょう。でもそれと同じように、私たちが喜んで生きているということも神様の御心です。なぜなら喜びは神ご自身を証しする最大の武器になるからです。喜びはまさに神様の品性を表すものであるということを知っていただきたいと思います。パウロとシラスは獄の中にいました。占いの霊に使われている女奴隷から悪霊を追い出したことによって、女奴隷の主人がもう金儲けをすることができない、そう思ってパウロとシラスたちに言いがかりをつけて、彼らを捕らえて鞭打たせて裸にして獄に投げ入れました。でも彼らは全くの濡れ衣でありながら獄の中で、しかも真夜中に神様に祈って賛美を捧げていました。人々はパウロとシラスの中に神の姿を見ました。だから地震があって獄の扉が全部開いても、誰一人囚人は逃げることがありませんでした。その光景を見た看守はパウロとシラスに言いました。先生方、救われるためには何をしたらいいんですか、救われるために私はどうしたらいいんですか。なぜパウロとシラスにそのように言ったんですか。彼らがどこにいても、どのような状況にあっても、喜び感謝し神に祈っているその姿がまさに神の御姿を表すものだったからです。彼らが信じている神様は 本物だということですよ。だから言いました、救われるためにはどうしたらいいんですか、何をしたらいいんですか。パウロとシラスの中には誰にも何にも奪われない喜びがありました。それは人々を救いへと導く武器になります。主を喜ぶことは私たちの力だということを知っていただきたいと思います。ステパノは石に打たれて死にました。でもその死の間際に彼は祈りました。イエス様、どうぞ私の霊をお受け取りください。そして大声で叫んで言いました、この罪を彼らに負わせないでください。この祈りはステパノの祈りですか？そうではありません。イエス様が十字架の上で祈られた祈りです。聖霊の祈りです。神の祈りです。聖書を見るとステパノの顔は見つかりのようだと語っています。もうすぐ死ななくてはならない死の間際にその顔は見つかりのようでした。なんということでしょう。こういう時に使うんです。なんということでしょう。ステパノの顔は見つかりのようでした。なぜ？聖霊による喜びが満ち溢れていたからです。天を見上げるとイエス様から御座から立ち上がられて自分を迎えている、その姿を見た時に彼の顔は喜びに満たされずにはいられなかったんです。目の前にある死よりも迎えてくださるイエス様の方があまりにも素晴らしかったので、誰も彼の喜びを奪い取ることはできませんでした。人々のために救いと許しのために祈ることができる、これが喜ぶ者の力です。不平や不満ばっかり言っている者からは決して生まれることがない祈りです。何度も言いますけれど、人生がバラ色だから喜びなさいという話ではありません。それは誰でもできることです。牢獄の中でも死の間際でも奪われることのない喜びに満たされなさい。その喜びによって喜びなさい。それが神が命じておられる喜びです。私たちの人生に喜びを取り戻さなくてはなりません。喜びは最大の武器であり最大の防御です。喜んでいる者にサタンは働くことはできない。私たちが一つ不満を言うとサタンはそこにつけ込んで働いてきます。そして一つの不満が二つになり、二つの不満が三つになり、三つの不満が四つ五つになって自分の人生をダメにしてしまうまでにサタンは働いているということを知らなくてはならないんですよ。主を喜ぶことは力です。私たちを守り人々を救いに導く大きな力だということを知っていただきたいと思います。私たちの人生をまた信仰生活をカラッカラにしているのは教会がつまらないからではありません。私は自分を守るために言っているのではありません。本当の話をしています。ああ信仰生活つまらないな、面白くないな、ああ自分の人生楽しくない、なぜですか？教会がつまらないからではない、職場の福利厚生が充実していないからでもない、夫が妻が浮気をしているからでもありません。もちろんお金がないからでもありません。私たちの人生が、私たちの信仰生活がカラッカラでつまらないのは私たちのうちに喜びがないからです。まんまとサタンに喜びを奪われているのに、これが悪い、あれが悪い、このせいだ、あのせいだと言い続けている私に、そして皆さんに問題があります。問題をすり替えてはいけないんですよ。神様は私たちのうちに喜びを取り戻したいと願っておられます。そして今日私たちも強く願わなくてはいけないんです。喜べるということを過小評価しないでいただきたい。 これは力です。神の力です。喜びは単なる感情ではありません。これは信仰の話です。なぜイエス様は幼子を愛されたんでしょうか。当時数にも入らない、数えられることもない、そんな小さなものです。子供たちがイエス様に近づいていこうとするときに弟子たちは止めました。あなたたちが近寄れるようなお方ではありませんということです。でもイエス様は子供たちをこよなく愛されました。なぜでしょうか。子供は素直です。そして何よりも子供たちの喜びようは半端ではない。なんでそんなに喜ぶの、なんでいつまでも喜ぶの、もう私たちの想像を絶するような喜び方を子供たちはします。でも最近は大人みたいな子供があまりにも増えすぎていて、子供みたいな子供を見つけることが難しくなってきている。なぜですか。親のせいです。昔は全身で喜びを表す子供たちは少なくなかった。いや、そういう子供たちばっかりでした。ある人は言います。それは大人だから、常識があるから、当然じゃないんですか。人の目があるでしょう、しつけがあるでしょう、いろんなことを言います。でも聖書はそんなことは一言も言っていない。手を打ち鳴らして、大声で、タンバリンで、たてごとで、踊りを持って、手を打ち鳴らして、賛美しなさい、喜びなさい、全身で主をたたえなさい。それが聖書が教えていることです。全身全霊を持って主をあがめるということはそういうことです。私たちの賛美がいかに形式的なものかわかるでしょう。ダビデは神の御言葉に従う人でした。契約の箱が帰ってきた時に、ダビデは主の前で跳ねたり踊ったりして喜びました。飛んだり跳ねたりしながら神様を称えました。でもその姿を見た彼の妻は心の中で彼を蔑みました。王がなんと恥ずかしいことをしているんだろうか。聖書を見るとこのように書かれています。ダビデが自分の家族を祝福しようと戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の女奴隷の目の前で裸になられて、なんと嫌味な言い方でしょう。あなたは恥ずかしくないんですか。人前で裸になって踊っているイスラエルの王の威厳はどこに行ってしまったんですか。彼女はダビデを蔑みました。でも聖書を見ると、神はミカルを蔑んでいます。彼女は生涯子供を宿すことはありませんでした。私たちは喜びを取り戻さなくてはいけません。私たちの問題は喜びすぎているということではなくて、十分に喜んでいないということに問題があります。もう一度言います。喜びは選択肢の一つではありません。これは命令です。喜んでいないということは罪です。それは祈っていない、愛していない、賛美していないことと何ら変わらない罪ですよ。真のキリスト者ではなくて宗教をしている人が陥りやすい罪でもあります。教会で一番許容されている罪です。喜んでいない人を見て、あなたは罪を犯していますという教会はほとんどない。私は聞いたことがない。 喜べない人たち、また喜んでいない人たちも思っています。別に誰かに迷惑をかけているわけじゃないからいいんじゃないんですか。私の気持ちが今喜べるものではないんですよ。恥ずかしげもなく言います。でも聖書は言います、それは罪です。喜ぶ喜ばないことは私の問題であって誰かの問題じゃないんじゃないんですかと私たちは考えています。でもこれは神の問題です。神様に対して多大な迷惑をかけているということを知らなくてはならないんですよ。神に似たものとして作られた私たちの中に喜びがないということは大きな問題です。なぜならば神ご自身は喜びに満ち溢れた方だからです。神は喜びに満ち溢れた方なのに私たちの中に喜びがないということは私たちはもはや神の姿からかけ離れているということです。例えば神の器が皆さんの前で私は不倫をしましたと言えば大スキャンダルになります。すぐに会議を開いて今後どうするかという話になります。でももし神の器が申し訳ない、私には喜びがないんですと言ったら、なんて正直な人なんやろう、なんて正直な神の器なんやろう、尊敬されます。なんでなんで、おかしいじゃないですか。同じ罪を犯しています。そして同じ罪の告白です。一つは大問題になり、一つは謙遜な素晴らしい人だと言われる。なんで私たちの罪に対する感覚が麻痺してるんです。喜びに対する感覚が間違っているんです。喜べないことぐらいではない、喜べないことは大問題です。罪を犯し続けている限り私たちの霊と魂は死へと向かっています。それは皆さんも認めることじゃないんですか。それと同じように喜びがない、喜べないという罪は私たちの人生を、信仰生活を、家庭を、そして全てを破壊へと導いていきます。何より私たちの霊と魂は殺伐とした状況になります。今年のテーマは全人格的癒しです。霊肉魂の癒しです。全人格的癒しにとって喜びは欠かすことができないものだということを知っていただきたい。喜びのないクリスチャンは神様に多大な迷惑をかけているということをもう一度認めるべきです。自分だけの問題ではありません。魂の救いに対して大きな弊害となっているということを知っていただきたい。今日私がメッセージをしている喜ぶということはいつも笑っているということではありません。いつも24時間365日笑っていなければならないと言われるならばちょっとしんどい、それは苦しい、そしてどこかに偽りが生まれてきます。心と表面のギャップが生じてきます。いつも笑っていなさいということではありません。聖書は言っています、いつも喜んでいなさい。笑えない時もあります。でも喜びはあります。歯を食いしばらなければならないようなこともあります。でも喜びはあります。弟子たちはキリストのゆえに鞭打たれました。でもキリストの名のゆえに鞭打たれるものとされたことを喜びました。それが聖書が語っている喜びです。私も時々思います。弟子たちほどではない、全く違います、次元が違います。でもイエス様信じてなかったらどんなに楽かなと思うこともあります。でもイエス様を信じていなければ得ることのできなかった喜びがあります。 環境がいいとか悪いとか楽しいことがあったとか嬉しいことがあったとかという次元ではなくて、何にも動かされることのない喜びを持たなくてはならないんです。実はその喜びは与えられているんです。御霊の実は愛、喜びです。私たちの中に喜びないんです。感謝ないんです。なんとなくカラッカラでパサパサでもう何にもないんです。祈ってください。聖霊様に助けていただけるように。軽いことだと思わないでください。それは重傷です。クリスチャンから喜びを取ったら何にも残りません。私は救われている、天国に行ける、ただそれだけを握りしめている惨めな哀れなクリスチャン、それでいいんですか？神はそんなことは望んではいない。だから聖書を通して何度も何度も何度も喜びなさい。もう一度言います。主にあって喜びなさい。自分のことしか考えられない人は喜びを失っていきます。主にあってイエス様がしてくださったことを思い出してください。私たちの周りの人たちと一緒に喜ぶんです。それが主にあって喜ぶということです。あまりにも忙しくて、あまりにも急いでいて、自分のことしか、自分の目の前のことしか、自分の気持ちしか考えることができない人はいとも簡単に喜びを失っていきます。もう一度主にあって喜ぶというこの原点に帰らなくてはなりません。そして私たちは心から悔い改めなくてはなりません。喜べないことを当たり前のように過ごしてきた自分の罪を神の前に告白しなくてはならないんですよ。若い芸術家の肖像という小説があります。その中の一人の主人公が自分は聖職者にはならないと決心した場面があります。彼は幻を見ました。聖職者になったら自分の顔がどうなるかという幻を見ました。それは自分の知っている聖職者たちのような顔でした。小説の本文を引用しましたけれど、抑圧された怒りがうっすらとにじむ、経験を装いつつ不機嫌な、退屈な一日を反映するような陰鬱な顔になるのはごめんだと思ったのです。クリスチャンを名乗る人たちの中には、確かに無慈悲でいつも人を裁いて、何か言われるとすぐ身構えて反撃を企むような人がいます。極めるような自分自身の魂が泣いてしまうような考え方や精神を持っている人たちがいます。言い過ぎですか？自分たちの周りにそんなクリスチャンいません。みんなクリスチャンらしいクリスチャンです。もしそうであるならば許していただきたい。メッセージを作りながら、自分もその中の一人なのかもしれないなと思いました。そしてまだ神様を知らない人たちがそんな私たちを見て、それが彼らの神様なんだと思って神を誤解している人たちがたくさんいます。クリスチャンは神を表すものであるのにもかかわらず、この人たちのようにはなりたくないという象徴になってしまっているのではないかという話です。確かにこの世の中には私たちが悲しみの中を生きることを望んでいる存在がいます。もちろん神ではありません。それはサタンです。サタンは自分がそうであるように、私たちも不幸になるように、憂鬱になるように、喜べないように働きかけています。でも神様はそうではありません。神様は私たちが喜びの中に生きることを心から願っておられるお方であるということを心から感謝します。 その選択は私たちにあります。サタンが喜ぶ選択ではなくて、神様に喜んでいただける選択をする私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちの選択の中には限りない可能性があります。喜ぶことを決心するんです。喜ぶことを選ぶんです。神に従うことを選ぶように、私は喜びますということを選ぶんです。神に従うことを決心した者に、神は従う力を与えてくださるように、私は喜ぶ人生を選びますという者に対して、神は喜ぶ力を与えてくださるということを心から感謝します。信じていただきたい。でも私たちは言うんです。そんなん言っても、この環境あの環境そうじゃない。主を喜ぶことは私たちの力です。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名あがめます。今日主の御前に共に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。主を喜ぶことは私たちの力です。あなた方の力です。主よ、喜べないことを当たり前のように過ごしてきた私たちを許してください。危機です。霊的危機です。今クリスチャンの中からどんどん喜びが奪われています。私たちはその喜びを取り戻します。主よ、どうぞ力を与えてください。すべてを主に委ね感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。